はい、今日のところはコリントの第一の手紙ですね。第一の手紙2章の12節から終わりまでの16節までのところです。で、ここのところはですね、要するにどういうことかっていうと、私たちはパウロを含めてですね、人たちは神からの霊を受けたと。だからこの12にあるように、神から恵みとして与えられたものが分かるようになったと。このことは短い言葉なんですけども、いろんなところで、思い起こさせる言葉になっているわけです。神様から恵みとして与えられているものいっぱいあるわけです。たくさんあるけれども、ほとんど分かっていない。求めなさい、そうすれば与えられるという約束がありますが、多くの場合私たちは求めても求めても与えられないというふうに思ってしまいがちです。求めても与えられないけれども、すでに与えられているものがたくさんあるんだということ、そういうことに気づかないということですね。それは聖なる霊を受けてないと気づかない。そういうことはですね、一つ一つ考えたら、それがない人たちもたくさんおるということを考えたら、食事ですらも十分ない人が、10億人に近いほどおるっていうことは、ちょっと日本では信じられないようなことですね。日本人全部、九州から北海道に行っても1億2000万ほどしかいないのですね。全部集めてもはるかに多い人たちが十分な食事もないと。飢餓状態にあるようなことはほとんど信じられないようなことです。そういうことを考えても、毎日の食事が与えられているっていうこと、そういうことも形だけを感謝することでなく、本当にそういうことを思い出したら、日々大きな感謝を持ってしなければいけないだと思うし、衣食住っていう着るものも日本ではたくさんある。その着るものがないよ人はまずいないはずですね。とっても安くも売られている。着られるものでも捨ててしまう人もたくさんおるぐらいですから、住むところもない人も、少数もおるわけですけれども、それでもないわけではなくて、自分の家に帰れない。あるけれども、いろんな家庭事情で帰れないというようなことで、そういうふうに、一つ一つ考えてもですね、私たちが、ここには目が見えない方々もおいでますが、多くの人たち目が見える、また手足が動かない人たちもあるけど、手も指も動くと、呼吸もできる、いよいよできない人たちもおる、それは私たちもそういうふうにですね、心臓とか肺とかがうまく働かなくなれば十分な呼吸もできなくなる。そういう時になって初めて気がつくということもあるわけです。今持っている、私たちがここに備えている衣食住から広域狂いとか本とか何か、みんなこれは実は与えられたものだと。そういう与えられているものはたくさん数えきれないあるわけですね。だけどそのことを思わないで求めても与えられない、与えられないっていうのは、すでに与えられている恵みとして感じられないと、そういうことになるわけです。ですから、この神様からの聖なる霊を受けるほど、そういうすでに与えられているものがたくさん分かってくるとということになるんですね。不満がいっぱいということは逆になることで、神様からの聖なる霊が与えられていないほど、与えられるものが分からなくて、与えられていないものばっかり見えてくるということになるんですね。で、与えられていないものが見えるって、これは誰でも、子供でも悪人でもみんなわかることです。あんな人のような健康が与えられてない、あの人のようなスポーツの力が与えられてないとか、あの人のようなですね、立派なの容姿が与えられてないとか、学歴いくらでも与えられてないものが、子供でも悪人でもみんなわかると。そういうふうに与えられていないということは、聖霊なんか関係ないんですね。 子供からわかるわけです。だけど与えられたのもいかにたくさんあって、それがしかも一つ一つ大きな恵みであるかということは言われてもわからない、学校教育を受けてもわからないんですね。だから関係がないわけです。今与えられている一つ一つを感謝できるということは、学校教育を全く受けなくてもわかる、わかる人わかる、そんなふうに、これはこの世の知恵ではそういうことはわからないと、みんな当たり前と思ってしまうということなんです。ですから神様からの霊を受けると一つ一つわかると、前の、全国集会の時にも、肺が機能をあんまりしなくなって水がいっぱい溜まってくる、静岡県の方が参加されたと思います。もうあの人も来るということ自体が難しいかもしれないということでですね、車椅子で、付き添いの人2人と共に来られたわけですけども、私は突然予告なしにマイクを向けたら、一言何かあったら言ってくださいと言ったら、今のように呼吸できることが本当にありがたいというふうに言われたことを思い出すと思います。台湾で、牧師もされたような方でしたけれども、このように肺の苦しい病気になるまでは呼吸ができるということを感謝したことがなかったというふうに言われたんですね。そういうふうに病気になってもさらに聖なる霊が与えられると、呼吸というのはみんなが当たり前と思って感謝したことがないことでも深い感謝を感じるようになるということとして私も印象に残ったわけです。そういうことを考えたら分かるように、当たり前のこの指が動く、足が動く、腰やどこそこ痛くないとか、痛くてもさらに痛い人もたくさんおることを思った場合に、その一つ一つを静かに振り返ってみると感謝ができるということなんです。そういうことはまさにここでですね、神様からの恵みをいろいろ与えられたものを知るようになったのは、それが分かるのは神様からの聖なる霊を受けたからだと、ということですね。そういう意味で、求めをさらば与えられるということ、神様の聖霊与えられた、すでに与えられているものをよく一層見通しているようになるということでもあるわけですね。そしてもちろんそういう日常的なことだけでなくて、この大きなこと、私たち人類の罪という心の中の一番深い問題の解決、清めということが与えられたと、キリスト様の十字架によって与えられたということもまさに聖なる霊を受けて初めてわかる。だからこのことは、十字架というものの私たちに非常に深い関わりというものは、聖なる霊を受けたらわかるから、そのことは少しでも、私の罪はイエス様の十字架で許していただいていると感じる人は聖霊をすでに受けているというわけですね。ほとんどの日本人は残念なことにそのことは全くわからない。学問あるいは大学でたくさん勉強しても、今オリンピックがやってますけど、オリンピックでどんなにスポーツができたとしてもそんなことは全くわからないことです。スポーツにしても、たくさん選手になるって毎日毎日ものすごく時間を練習してるんですけれども、それだけ膨大な時間を練習してもなおかつですね、費用もたくさん使っても、罪を許してくださるのがあの十字架のキリストだということは全く一歩も近づけない、わからないということなんですね。そういうふうにこの人間にとって一番の根本問題というのは心の問題であるから、その心の問題の一番奥にその正しい良い在り方から外れてしまうということ、それどうしたらいいのか、その解決ということは他にはないわけですね。それを何があっても、どんなに大きな罪を犯したとしても許していただけるんだと、そしてそれだけでなくて復活ということから、復活の形である聖なる霊が与えられたところで言うように、でこの聖なる霊はここではですね、 いろいろな恵みを知らせてくださるという、そういうことを特に言っています。知らせてくださるという側面、学問やら大学や関係なく知らせてくださる、こういうふうな知識の道があるということは本当に知られていない、みんな知らないわけですね。そういうことを明かしするためにイエス様も学問が、まあ、ゼロに等しい漁師、当時の漁師をペテロやヨハネ、ヤコブという代表的な弟子たちを、何にも学問と関係ない人を特に選んだということだったわけです。そして、このことはさっきも話されましたようにヨハネの福音書においては、このことも強く記されていることでしたね。今までに何度となく挙げたことです。私の名によって使わされる聖霊があなた方に全てのことを教えるんだと、14のあの言葉ですね、ヨハネの福音書14の26である言葉と今日のところとが結びついているということです。ヨハネの福音書の14章の26節と今日のところですね。全てのことっていうのは本当に霊的に必要な全てのことという意味であることはもちろんですね。こういうことも表面的に読むと、日本の人口が今いくらだとかですね、アメリカの面積がいくらだとか、そんなことを教えてくれるはずないだろうとか言ったりする人がおりますが、そんなことは一切言っていないことです。本当に私たちの霊的な生活に必要なことみんな教えてくださると、それが恵みとして与えられていることを一つ一つ深く教えてくださるということも含んでいるわけです。はい、まあ、そういうようにですね、神様によって、本ではわからないことを教えていただけるということですね。今度私もそういうことで、実際に、まあ、行けるかどうかとかいう状態で行ったんですけど、不思議と支えられたということは、この多くの方々の真剣な祈りによって支えられるということを、まあ、改めて知らされたということでもあったんですね。そういう祈りということの深い意味の一端を、これまた聖霊様によって教えられたということも感じているところです。そういうふうに聖なる霊は霊的に必要なことを教えると、恵みということを一つ一つ教えてくださるということがここによって繰り返し言われておる。他のところでは聖なる霊は使徒言行録の最初ではですね、力ということで復活の亀裂にあってもなお伝えるという、命がけで伝えるという力は生まれなかったわけですけれども、聖なる霊が注がれたらもう命がどうなってもいい、捕らえられてもいい、死んでもいいというぐらいに福音を伝えようとする力が与えられたんですね、生まれた。そういうふうに別の箇所では力、霊的な力ということを特に強調して言われているところもあるわけです。また別のところでは聖霊の生み出すものは愛である、喜びである、平和であると言ってガラテヤ書では言われているように、他のところではまた別のように言われておるところです。これは聖なる霊が全てのことを教える、恵みとして与えられているものを知らせるということ、 神様の愛も一層深く知らせる。私たちに、例えばイエス様を言われたに、太陽の光のように雨のように万人に与えられていると言われた。次、最初に言ったように一つ一つ数えたら、数えてみなさい、主の恵みっていう歌ですね。そういうことをこういうところと結びついている。与えられていないものではなくて、与えられているものがついついと思い出されると。それがパウロが別のところで言ったように、そうなるといつも感謝もできる。それがないといつも不満が出てくると。そういうことで、この与えられたことが分かるようにしてくださるというのは、とってもこれは日常的にありがたいことだと思うんですね。そういう意味でここのところは非常に身近なことだと思います。このことが本当に、与えられたら毎日の生活もこの水が流れるという、イザヤ書でよく砂漠に水が流れるってありますけれども、どこかそういうふうにこう潤ってくるだろうと思います。何に対しても感謝ができない、不満があるという、ここは砂漠のようなもので、荒れているということだと思うんですね。そういうふうにここでは特に知るということですけど、いろいろとこれはつながっていくということです。で、後のところもそのことを強調したいために同じようなことを繰り返し言っているわけです。自然のままの人はどんなに地位があろうと学問があっても、こうしたことは分からないと。むしろ愚かなこと、バカバカしいことだというんですね。で、15のところも、聖霊を受けたならば一切のことの本当の意味が分かるようになると。で、その人は聖なる霊によって動いているから、誰からも判断されない、キリストの深いものをそこにどっかに持っているというわけですね。で、このイザヤ書、主の思い計画は誰も分からないんだというところがイザヤ書に出てくるわけです。それは当然ですね、海を作り、大空を作り、様々な動物を作る、この広大な宇宙を作る、そういう神様の大きなお心、ご計画は誰もわからない。いつ、例えば地震が起こるかも、どんなにこの科学が発達してもわからないことですね。そういう全てのことはそうです。いつどうなるかみんなわからないわけです。神様だけは知ってるんだけど、だけどって言うんですね、ここで。私たちはその神様と一人になっているキリストの思い、考え、ご計画、理性的なもの、そう含めてキリストの思いや知識を与えられているんだと。これは人それぞれ部分的にも違いがありますよね。パウロのようにたくさん与えられた人もおるし、イエス様は罪を許してくださった、それだけ深く持っている方もおる。だけどあなた方の罪を許してあげようというキリストの愛の思い、お考え、計画、それは少なくとも私たちはいただいたからこそキリスト者になっているということです。そういうことですね。人間の思いが分かったからとって、あんまり私たちはそんなに、得にならないことはたくさんある。人間の思いの中にしばしば罪の思いがあるから、そんな罪の思いをどれだけ分かってもですね、そんな分かってもあんまり利得にならないわけです。だけどキリストの思い、キリストの様々なお心、ご計画を知れば知るほど、私たちもまたですね、いろんなことに対して導かれ、また感謝もできるというわけですね。そういうふうにここでは特に、聖なる霊の恵みとして与えられたものを分かるようになるという、誰もが本当は願っていることが書かれてあるということを特に学びました。以上です。